第5章、課長のリスクマネジメント。ルール69、課長のリスクマネジメントと、リスクマネジメントについて、実に多様な定義付けがされています。経済産業省がリスクをかなり網羅したようなサンプル表を出していますが、実際には各会社が自社にとってのリスクを決めることが必要になります。リスクマネジメントに正確な定義付けはないと考えた方が無難なようですね。ルール4で、全体最適と部分最適について述べましたが、リスクマネジメントはまさに全体最適、全社的に取り組むことが理想の分野です。理想というのは、リスク対策のために設置した横断的な部署やリスク管理委員会から現場の各部署への情報提供、指示、教育などを発信していくということですが、実際にそんなことはなかなか現実的ではありません。大企業でも費用対効果を考えますし、中小零細企業はさらに予算の余裕などないのが現状でしょう。では、会社がリスクマネジメントを全くやっていないかといえば、そんなこともありません。ちゃんと各現場ができることを粛々とやっているはずです。ただ、そうした小さな積み上げの総和は、おそらく会社全体の観点から見れば若干の漏れがあるでしょうし、部署ごとに重複したことを行い、非効率的な面も否めないでしょう。現場を預かるあなたは、課長としてかのリスクのマネジメントを考えていかないといけません。あなたの会社が何をリスクとして考えているかはわかりませんが、そのリスクに沿って現場としてできることを実施します。課長がリスクマネジメントを行う目的は、課としての諸活動が会社を存亡の危機に陥れたり、そこまでいかなくとも、会社の価値を低下させるようなことがないように、あらかじめマイナスになりそうな要因をはっきりさせておき、管理、改善していくことです。ただし、この変化の激しい時代に、リスクにばかり神経質になっていては、今度は大切な成長が見込めなくなります。そもそも、仕事を行っている以上 100% リスクを回避する方法なんて存在しません。リスクテイクするとは、マイナスのことばかり考えるのではなく、少々危険はあっても、これをやることにより、それ以上のメリットが期待できる。あるいは、業務にレバレッジが効くのであれば、決断を下し、行動を起こすことでもあります。あまり管理にしすぎて、それが欲しいの蔓延につながるリスクにならないように気をつけてください。